最新のトレーニングマシンがずらりと並んだオープンしたての超高級ジムってちょっと想像したことありますか？
ああ、いいですね。ピカピカのランニングマシンとかがあるような。
そうなんです。 AI が心拍数に合わせて負荷を自動調整してくれるような最新鋭のウェイト器具があったりして、もう至れり尽くせりの環境なんですけど、でも中を覗いてみると誰も汗を流していないんですよ。
なるほど。無人のフロアでマシンのディスプレイだけが虚しく光っている状態ですね。
まさにそれです。実は今私たちが直面する学びとか成長の世界でも、これと全く同じ、ちょっと背筋が寒くなるような現象が起きているんですよね。
完璧な環境とかツールが整ったからといって、人間の行動や成長が自動的に引き起こされるわけではないということですよね。
ええ、そうなんですよ。
むしろ環境が完璧になればなるほど、人間の動機っていう泥臭い部分が最大のボトルネックとして浮き彫りになってくる。非常に現代的なパラドックスですよね。
そうなんです。なので本日はこの複雑な情報の意図を徹底的に紐解いていきたいと思います。今日私たちが目を通した膨大なデータ、教育とかエッドテック、それから AI の自動化、コーチング、コミュニティ運営っていう5つのトレッド資料ですね。
一見バラバラに見えるトピックですよね。
はい。でもこれらをつなぎ合わせると、ある一つの強烈なメッセージが浮かび上がってきたんです。情報過多で誰もが疲弊しがちなこの時代に、今これを聞いているリスナーのあなたがどうすれば見失わずに本質的な知識とかつながりを手に入れられるのか。さあ、一緒に探究の旅に出かけましょうか。
よろしくお願いします。今回のデータ群を俯瞰すると、テクノロジーが極限まで進化したからこそ、逆説的にですが、人間であることの価値が再定義されているのがよくわかりますね。
ツールに振り回されるんじゃなくて、ツールを前提とした上で私たちがどこにエネルギーを注ぐべきかっていうことですね。
ええ、その心理的なメカニズムにまで踏み込んでお話ししていきましょう。
まずは、その完璧すぎるジムのマシン、つまり AI の現在地がいかに凄まじいことになっているかっていう事実から整理させてください。
はい。
例えば、クロードコードという AI エージェントを使えばですよ、
はい。
プログラミング未経験の人でも、たった5分でタスク管理アプリとかカロリー計算アプリをゼロから作れてしまうんですよね。
でも私が今回一番驚いたのは、複数の AI を組み合わせて最強のチームを作っているっていう事例なんです。
ああ、いわゆる AI ごとの認知特性の違いを利用したマルチエージェントのアプローチですね。
そうです、それです。情報を集める調査の段階では、最新データに強いジェミナイを使って、そこから突拍子もないアイデアを広げる発散のプロセスにはチャット GPT を投入すると。
それぞれの強みを生かすわけですね。
はい。
で、最後に出てきたアイデアを論理的に整理して美しい文章に遂行する作業はクロードに任せるんです。これって単なる作業の丸投げじゃなくて、人間の脳がやっている検索、直感、論理っていう別々の思考プロセスを、
それぞれ得意な AI に割り当てているっていうことですよね。その視点は本質をついていると思います。
やっぱりそうですか。
ええ、特定の作業を自動化する段階から、私たちがどう考えるかっていう認知のフレームワーク自体を AI に外注する段階にもう入っているんですよ。
認知のアウトソーシングですね。
そうです。実際データにもありましたけど、15分前のメールチェックから月末の複雑な請求書処理まで、複数のプログラムを連動させた AI 秘書を低コストで作って、完全に業務を手放している実例も報告されていますから。
業務効率化っていう言葉ではもう収まらないですよね。
ええ、知的労働のインフラ革命と言っていいでしょうね。
だからこそ教育とかエッドテックの分野もものすごいことになっているんですよね。資料によると、英語講師として自立するための完全ロードマップとして、全75本の動画と PDF 特典がセットになっていたりとか。
のセキュリティ研修として312枚もの本気の資料を e ラーニングで無料公開していたりする例もありましたね。
そうなんです。つまり世界中の最高峰の知識が今や誰のスマホの中にもある状態なんですよ。
かつては知っていること自体に価値がありましたが、今はちょっと違いますよね。
と言いますと？
高品質なコンテンツの作成コストが限りなくゼロに近づいたんです。なので、知識のパッケージング自体はもはや差別化の要因にはならないんですよ。
なるほど。ここで冒頭の空っぽの高級ジムの話に戻るわけですね。データを見ると衝撃的じゃないですか。AI を使ってどれほど完璧なカリキュラムや教材を作っても、
ええ、生徒のログイン率が低いままという深刻な現実があるんですよね。
これって AI がどれほどまかりやすい完璧な解説を作れても、よし、学ぼうっ ていう人間の心臓のスイッチだけは代わりには押してくれないってことですよね。
そこが人間という生物の非常に厄介で同時に美しいところなんですよ。
美しいですか？
はい。私たちが何かを学ぶとき、脳はただ情報をハードディスクに保存しているわけじゃないんです。なぜこれを学ぶ必要があるのかとか、これを学んだ先で誰と喜びを分かち合えるのかという感情的なトリガーですね。
ああ、感情的なトリガー。
ええ。それが引かれない限り、新しい神経回路は強固に結びつかないんです。
なるほどな。AI がモチベーションまでは生成できないとなれば、当然じゃあ教える側の人間はどうすればいいのっていう疑問が湧きますよね。
ここで40年近く講師を育ててきたプロの視点っていう非常に興味深いデータに入っていくんですが。
はい。講師力や教え方に関するソースですね。
ええ。経験不足の講師ほど理論の鎧で武装しがちであると指摘されているんです。
これ教育現場だけじゃなくて、ビジネスのプレゼンとか日常のコミュニケーションでも頻繁に起きる現象なんですよ。自信がない時ほど人は完璧で隙のないデータを並べ立てて、自分の権威性を守ろうとするんですよね。わかります。私も経験ありますよ。知識が足りないと思われたくなくて、スライドの文字をびっしり埋めちゃうようなこと。
多くの人が通る道ですよね。
でも、参加者からすれば、その完璧な理論の鎧は、実は自分たちを遠ざける壁に見えてしまうんですよね。参加者が求めているのは、知識のひけらかしではなくて、で、私のこの悩みはどうすれば解決するのっていう一点だけですから。
まさにその通りです。そして、その鎧を脱ぎ捨てて、参加者が自ら動き出したくなるような場を作る技術として、今ファシリテーションが注目されているんです。
データの中にありましたね。ワークショップの冒頭で、私個人として今日はこういう場になってほしいと、私を主語にして語りかけるテクニック。
ええ、アイメッセージと呼ばれる手法ですね。
これシンプルですけどすごく効果的だと思いました。本日はこういう目的で進行しますっていう一般的なアナウンスじゃなくて、私はあなたがここで失敗を恐れずに本音を話せる場にしたいんですって語る。これだけで場の空気が変わるっていう。
なぜそれが機能するのか、心理学的なメカニズムをお話ししましょうか。
ぜひお願いします。
講師が私という個人的な感情や願いを開示することで、まず講師自身が弱さとか人間らしさを見せることになりますよね。人間って相手が武装を解いたのを見て初めて自分の防衛本能を解除するんです。
扁桃体の警戒アラートですね。
そうです。この探り合いのフェーズを意図的にスキップさせることで、脳がここは安全な場所だと認識して、学習や実践に向かう前頭葉がやっと活性化するんですよ。
なるほど。
オンラインだとこの空気感がどうしても伝わりにくいため、わざわざオフラインの合宿型ワークショップを開く価値が再評価されているのも同じ理由なんですよね。
扁桃体のアラートを解除する、すごく腑に落ちました。でもちょっと待ってください。あえてここで反論させてもらいますが。
はい、どうぞ。
講師が理論を提供せずに、ただ個人の思いを語って安心感だけを提供するなら、それってもうただの応援団長じゃないですか。リスナーのあなたも、安心ないお金と時間を投資してセミナーに行くなら、やっぱり専門家の明確な答えを期待しますよね。
非常に鋭い指摘ですね。ここで重要な問いが浮かび上がってきます。でも、その前提を覆す必要があるんです。
前提を覆す？
ええ、明確な答えが欲しいなら、それこそ312枚の完璧な資料を読み込ませたクロードに聞いた方が、人間より早くて正確なんですよ。
あ、そうか。知識の提供で AI と競ってはいけないんだ。
その通りです。AI 時代において、結果を出す人と出さない人の決定的な違いは、質問、実践、改善という学びのサイクルを回す量とスピードにあるんです。
なるほど。
人間の役割は、答えを与えることではなく、参加者がわからないと素直に言える安全な環境を作って、得た知識を実際の行動へと押し出すことです。
じゃあ、プロの応援団長、つまり行動を促すファシリテーターになることこそが、今の時代に人間にしかできない最高付加価値の仕事なんですね。
そういうことになります。
つまり、知識のデリバリーは AI に任せて、人間はその知識を血肉にするためのサイクルを回す環境づくりに専念するってことですね。では、どうやって相手の鎧を脱がせて行動へと導くのか。そのために最も強力なツールが質問だとデータは示しています。
ええ、コミュニケーションの質は投げかける質問の質で決まりますからね。
データの中で質問を2つのタイプに分けていたのがすごく秀逸でした。自分が知りたいだけの事情聴取と、相手が話したいことを引き出してマイクを渡す証明係です。
分かりやすい対比ですよね。
事情聴取って、クリップボードを持ったお医者さんが、ここ痛いですか？熱はいつからですか？って自分のカルテを埋めるために聞くイメージですよね。
対して証明係は、
相手をステージに立たせて、どの角度から光を当てればこの人が最も輝くかを考える演出家のアプローチなんですよ。
まさに。これを聞かれたら、この人はもっと自分の可能性に気づくだろうかって想像して言葉を投げるわけですね。リスナーのあなたも、職場の後輩とかご家族に対して、明日からこの演出家になれるわけですよね。
ええ。照明係の質問の真髄は、相手に自分自身の内面を探索させることにあるんです。そして、先ほど言った心理的安全性が確保された場では、私たちは沈黙を恐れなくなります。
沈黙ですか？
はい。照明係の質問を受けた相手が黙り込んだとき、それは単に言葉に詰まっているんじゃなくて、脳内で新しい回路をつなぎ合わせて、深い本心を探り当てようとしている、極めて重要な時間なんです。
なるほど。頭の中がフル回転している状態ですね。
ええ。人間はその非言語の沈黙に寄り添って待つことができる。これは AI のチャットボットにはまだ難しい芸当ですよね。
相手に向けるスポットライトの話も素晴らしいんですけど、私がこのデータの中で一番ハッとさせられたのは、この照明係のスキルを他でもない自分自身に向ける方法なんです。
自己対話、つまり内省のプロセスですね。私たちが無意識に自分に投げかけている質問が、私たちの行動を決定づけているという重要な事実です。
夜中にベッドで天井を見上げながら、なぜうまくいかないんだろうとか、どうして私はこんなにダメなんだろうって、無限のなぜループに陥ることありますよね。あれをやるとどんどんエネルギーが吸い取られていきます。
脳の仕組みから言えば、なぜという問いは過去の原因とか変えられない理由を探すように設計されているんですよ。
そうなんですか。
はい。つまり自分を正当化する言い訳とか自己否定の材料を検索してしまうんです。データではこの無意識の自己責めの問いを、今何ができるだろうという問いに変換することを強く推奨していますね。
なぜから今何ができるかへ。
ええ、今何ができるかという問いは、焦点を過去から未来へ、そしてコントロールできないものからコントロール可能な小さな行動へとシフトさせます。この問いの変換一つで、脳は解決モードに入って、驚くほど心が軽くなるんですよ。
過去の検索エンジンを止めて未来の行動エンジンを回すわけですね。でも、ひどく落ち込んでいる時って、今何ができるかすら考えられないというか、自分を励ます言葉が1ミリも出てこない時もありますよね。
ありますね。そういう時のために、認知心理学的にも非常に有効なフレンドクエスチョンというテクニックが紹介されていました。
フレンドクエスチョン。
はい。自分自身に対して親親友になりきって寄り添ってみるんです。もし私の一番大事な友達が今の私と全く同じ状況で泣いていたら、私はどんな言葉をかけるだろうかと仮定するわけです。
ああ、それだとそんなに自分を責めなくていいよとか、十分頑張ってるの知ってるよって自然と優しい言葉が出てきますね。自分には厳しいのに友達には優しくできるんだな。
これを心理的距離を置くディスタンシングと呼びます。自分事として捉えると感情が邪魔をして自己批判の回路が作動しちゃうんですが、他者を思いやる回路を使うことで脳の自己否定アラートをバイパスできるんです。
ジャッジせずに寄り添うことで自分を最強の味方にできるんですね。自分をハックしているみたいで面白いです。さらにデータでは、毎日これからどんな奇跡が起きるんだろうって繰り返し唱える模倣の質問という習慣も紹介されていました。
脳にはですね、アミサ様体不活系、いわゆる RAS と呼ばれるシステムがあるんですよ。
はいはい。
これって自分にとって重要な情報だけをフィルタリングして認識するシステムなんです。なので、毎日喜びや感謝を込めてどんな奇跡が起きるかと問い続けることで、この RAS のフィルターがポジティブな出来事やチャンスを優先的に拾うようにチューニングされていくわけです。
つまり、自分への質の高い質問が脳の認識システム自体を書き換えてしまうと。すごいですね。さて、ここまで自分への質問や他者への質問で学びのサイクルを回すマインドセットの話をしてきました。
ええ。
でも、古文を毎日一人でストイックにやり続けるのって、やっぱり疲弊してしまうと思うんです。そこで必要になるのが、実践し合える居場所、つまり最後のテーマであるコミュニティ運営へとつながっていくわけですね。
そうですね。人は孤立した状態でモチベーションを維持し続けることはできません。だからこそ、質の高いコミュニティの価値がかつてなく高まっているんです。
データによると、今のトレンドは、数万人規模のインフルエンサーのファンクラブ型ではなくて、 主催者の頭の中をシェアし合って深い交流を生む小規模オンラインサロンが台頭しているそうです。
小規模で密度の濃いものが求められていますね。
すごく面白かったのが、例えば登山部がついていたりする独自の価値観を持ったコミュニティの事例です。これ月額たった400円っていう低価格なのに1800人を超える本気で学ぶ人たちが定着しているそうなんです。これただコンテンツが安いから集まっているわけじゃないですよね。
違いますね。そのコミュニティが成功している理由は、提供される価値が情報のトランザクション、つまり取引ではなくて文脈の共有だからです。
文脈の共有ですか？
ええ、登山部という例は非常に象徴的で、一緒に山に登るという行為は効率や便利さとは真逆の泥臭い共通の苦労を伴いますよね。
確かに疲れるし大変ですよね。
知識は AI から一瞬でダウンロードできますが、共に汗を流して励まし合いながら頂上を目指すという体験のプロセスはダウンロードできませんから。
なるほど。教材の PDF をダウンロードするだけの関係ならすぐやめてしまうけど、共通の苦労を分かち合う仲間がいるからやめないわけだ。
そういうことです。
でもそうは言ってもオンラインサロンって結局最初は盛り上がってもだんだん参加しなくなって幽霊会員になってしまう人が多いじゃないですか。リスナーのあなたも、あのサロン月額払いっぱなしで見てないなーなんて経験があるかもしれません。
最大の壁ですよね。しかしデータにはこの燃え尽きや幽霊会員を防ぐための非常に実践的なメカニズムが示されています。
どんなメカニズムですか？
それはスケジュールの柔軟性と余白の設計です。
余白の設計？
はい。例えば平日はエンゲージメント、つまり交流を重視して、週末はインプットや自分磨きを重視するというリズムを作ること、あるいは運営側がメンバーシップの休みを火曜固定といった厳密なルールから柔軟に変更可能な運用にシフトしている事例ですね。
なぜそれが効果的なんでしょうか？コミュニティなら毎日活発に交流した方が盛り上がっているように見えますけど。
常に交流や反応を求められる環境って人間の神経系を疲労させるんですよ。運営側も参加者も何か発言しなければならないというプレッシャーから次第に足が遠のいてしまうんです。
SNS 使いみたいなものですね。
ええ、あえてここは交流しなくていい時間ですよとか、運営も休みますよという余白、ホワイトスペースを設計することで人間の自然なバイオリズムに寄り添うことができるんです。
なるほど。
アルゴリズムの最適化ではなく、人間の疲労度に最適化することが結果的に長期的なエンゲージメントを生むんですよ。
完璧なシステムで縛るんじゃなくて、あえて緩さを残すんですね。全てが AI によって高速化とか効率化されていく時代だからこそ、この人間らしいペースが居心地の良さにつながるんですね。
全くその通りです。
さて、今日私たちが辿ってきた旅のピースがついに一つに組み合わさる時が来ましたね。 AI による驚異的な自動化の波、教育者が脱ぐべき理論の鎧、相手と自分を輝かせる質問の力、そして人間らしさを取り戻すコミュニティの余白、これらが私たちに教えてくれるたった一つの真実とは何なのでしょうか？
結論から言えば、テクノロジーがどれほど進化しても、私たちが最後に必ず直面するのは人間そのものだということです。
人間ですね。
ええ、AI はタスクを完璧にこなしてくれますが、人生の意味や誰かと共に成長する喜びまでは代行してくれません。だからこそ、私たちは理論の鎧を脱ぎ捨てて弱さを見せ合い、なぜダメなのかと過去を責めるのではなく、今何ができるかという質の高い質問を投げかけるんです。
はい。
そして、共に実践し、時には休むことができるコミュニティを築く。これら人間臭い営みの連続こそが、AI 全盛時代において決して陳腐化することのないあなただけの最強の仕切るセットなんですよ。
知識や効率は AI に任せて、私たちは人間臭さのプロフェッショナルになるっていうことですね。冒頭でお話しした誰もいない超高級ジムの話を思い出します。
ええ、つながりましたね。
どんなに最新の AI マシンが並んでいても、結局バーベルを持ち歩いて筋肉を破壊して汗を流して成長の喜びを感じるのは私たち自身でしかないんですよね。
そしてそのジムに明日も足を運びたくなるような問いかけと仲間が必要だということですね。
その通りです。 AI は私たちが与えたデータを学習します。だとしたら少し想像してみてください。もし私たちが自分自身に対して、なぜ私はダメなんだろうっていうネガティブな質問ばかりを投げかけて、誰ともつながらずに孤立していたら、
未来の AI もそれを学んでしまうかもしれない。
そうなんです。 未来のテクノロジーは私たちが生み出したその不安や孤独を学習して、ただ巨大な鏡のように増幅させてしまうかもしれない。あなたが今日眠りにつく前、暗い部屋で自分自身に投げかける魔法の質問。それこそが実は未来のあなた自身を、そしてこの世界を形作る一番重要なプログラミングだとしたら、今これを聞いているあなたは今日自分にどんな奇跡を問いかけますか？